こんにちは、鈴木亮一です。今回はですね、特別音声ということで、メルマガの読者の皆様に特別にお届けする講座になっております。メルマガの方ではね、まあ、1年が早く感じてしまう人の特徴とかいうのをご案内いたしました。まあ、1年がね、あっという間に過ぎたなという人って、多いじゃないですか。年を取ると、ね、だんだん年齢重ねるごとに、1年って早くなるんだよみたいな、まあ、そういうふうにも言われますけれども、実はね、人ってそれぞれ1年の長さって違うんですよ。本当に違います。いや、今年も1年も早かったね、そうだねそうだねという人に固なんかね、まあ、固まってるというか、そういう人たちだけで集まってるとね、やっぱり1年って早いんだなというふうに確信しちゃうんですけど、ところが、まあ、様々なチャレンジをしたり新しいことを始めたりした人は1年というのがこれまでと違って長く感じるものなんです。で、そういう新しいことにチャレンジするのが好きな人たちの、まあ、グループというのはね、非常に長く時間を感じながら1年を過ごしています。ですから、今年もあっという間だったねみたいなことは言わないですよね。今年もいろいろあったねみたいなことを言います。今年もすごい仕事したねとか、今年もいろんな面白いことやったねみたいないう会話なわけですし、自分自身もそう思うわけですね。私自身もね、もう今年は長かったなとかね、2014年長かったなとか思います。で、2013年も長かったなとかね、まあ、とにかく長いなというのはずっと感じてますし、まあ、自分自身が独立して、まあ、10年、ね、経ったんですけども、まあ、10年っていうのがね、振り返ると10年に感じないんですよね。もう100年ぐらい経ったんじゃないかというぐらい、まあ、すごく長く感じます。まあ、それぐらい、新しいことを挑戦するかどうか、新しい経験をするかどうかで、その人の時間の経過の感じ方、それから1年の感じ方っていうのは、まるでね、違ってくるんです。ですから、もし、毎年同じようなことの繰り返しならば、あっという間に1年過ぎちゃったねと思うはずですし、気がついたらもう、随分、年取っちゃったねということになっちゃうんです。まあ、本当ね、時間の経過っていうのは本当人それぞれ違うなというふうに私は思いますよ。これね、なぜこう時間の経過が違うかっていうのはね、すぐにわかる方法っていうのがあって、例えば新しいところ、今まで行ったことがないところに車もしくは自転車でもいいし、徒歩でもいいですけども、行くとしましょうか、地図を見ながら。その時ってね、行く時はものすごく長く感じるんですよ。ああ、こっち曲がって、あっち曲がって、そこの角をこっち行ってとかね、考えながら行きますから、すごく長く感じます。自分でね、探しながら行きますから、もう頭もフル回転してね、長く感じるんですが、ところがね、行きは長く感じるのに、帰る時には、帰り道ってのはまあ覚えてますからね、すごく短く感じるんですよ。あれ、行きはすごく長く感じたのに、帰りは短く感じるな、みたいな。こんな単純なところでもね、時間の経過の違いというのを感じるんですよ。つまり、新しい経験、新しい体験、ね、新しい記憶というのは、すごく時間を長く感じさせるんですけども、一度脳にインプットされたものを、ね、もう一回、まあ、なんていうんですかね。再生するだけの時にはね、すごく時間短く感じちゃうんですよ。脳が余計なことをしなくなるんで、短く感じるわけですね。まあ、それが何度も何度も同じことを繰り返していくと、無意識のね、動作になってきますから、全く時間を感じなくなってしまうという感じになります。ですんで、まあ、新しいことをね、挑戦することっていうのは、人生を長く生きる。長く生きるに等しいんです。同じ10年でも人によってはもうあっという間の2、3年に感じちゃう人もいれば、いやーもうね、100年ぐらい、私みたいにね、10年か100年に感じるような人もいるわけです。もっとね、さらに新しい経験をもっと濃密にやれば、10年がもっとね、500年に感じるような人もいるわけですね。私の周りにはそういう人がたくさんいますから、ね、私の話にみんな共感するんですけども。 まあ、そのようにね、新しいことを挑戦していこうよと。そのためにはテーマを設定していこうよというのが私の考え方です。で、実際に私自身がやっていることなんですね。で、2014年というのは、私は日本一のもの、日本一のものを研究しようと思いました。特に日本一の企業をね、企業、もしくは日本一の企業のトップを研究しようと思いました。まあ、そこで、設定してから、直接ね、取材などをし始めました。実際にね、日本一になっている、誰もがあまり、知らないけれども、でもその業界ではトップとか、誰もが知っているけども、その経営者は誰も知らないみたいな人に会って、その、なぜトップになったのか、1位になったのか、どんなね、考え方をしてたのかっていうのは、直接私がアポイント取って取材したりしてきました。これは2015年も継続してやっていきますけれども。で、そのテーマを設定してからね、やっぱり、この、最初はね、そのテーマを設定したけれども、なかなか、じゃあどうすればいいかな、わからなかったけども、やり進めるうちに、あ、この人に会ってみようとか、あの人に会ってみようっていうのがね、すぐパパパッと目につくように、考えつくようになりました。これは、実際私がセミナーや教材などで、最近よく主張してます、X メソッドというやり方とほぼ同じなんですね。X メソッド。まあ、X メソッドっていうのは実は、目標とか、なんていうんですかね、数値目標とかいうものを設定しない、明確な夢とかね、目標を設定せずに、でもやりたいことを実現する手法なんですけども、これに非常に近い手法の一つではあるんです。このテーマを設定するというテーマ設定法なんですが、漠然としてますよね。一見漠然としてる感じがしますよね。日本一のものを研究しようと、日本一の企業を研究しようなんてね、具体的じゃないし数値も表してないんですが、ところがそれを設定、ね、する自分の頭の中にこう、インプットするというかね、プロットするだけで、その都度、あ、ここはどうかな、あ、ここの会社どうかなっていうのがね、その都度興味をパッとひらめく時があって、そういう時はすぐにもうね、アポイントを取っちゃうんです。すぐ行動ですね。思ったらすぐ行動。これが原則ですね。で、まあ、年の、1年の当初をね、最初の方にでは、何をやればいいかさっぱりわかりませんでしたけども、テーマを設定していくうちに、1年経過していくうちに、数々のね、企業とか人に会って、取材をきっちりできるようになりました。で、やはりね、テーマを設定していくっていうのは大事だなと。それは誰に会えばいいかとか分からなくても、どういう人に会う、どういう企業がいいかっていうのも分からなくても、設定しておくだけで、ずっとこの潜在意識というのはね、ずっとこうアンテナを張ってるわけですね。そして、あ、この人いいんじゃないみたいなこうサインをね、自分の中で送ってくるわけですよ。この手法です。で、この手法はね、テーマを設定して、例えば、それまでやったことがないものは特にそうですけども、そういうものはね、まずそれは自分ができるんだという前提で、設定することです。例えば2013年っていうの私はね、英語というものを設定したんですよ。英語。これ、英語というのはね、この英語というテーマっていうのはすごく漠然とした感じだったんですが、私自身もね、英語というテーマを設定したけど、果たして何をすればいいかっていうのはわかりませんでした。でも自分の中ではね、英語を習得したい、マスターしたいっていうのはずっとテーマとしてはあったんですよ。漠然と。ところが明確に設定したことはなかったです。で、英語の習得ということなのかなとか、考えながらも、まあ、とりあえず英語だなということだけ設定してみたんですね。2013年なんですが。で、そしたら、不思議なことにね、英語の教材を作ってくれませんかみたいな仕事の依頼が来たわけですね。で、その時に改めてね、英語教育っていうのはどういうふうにされてるものが多いのかなとか、で、英語教育の原理とかね、メソッドとかいうのをこう調べ続けてきたときに、ある一つの、まあ、最も強力なメソッドっていうのを見つけたわけですね。 しかも最新の脳科学でほぼこれは確定的だろうというものが、もう見つかったので、それで、その新理論というかね、まあ、最新の理論をに基づいて、英語教材というのを作っていったわけです。それをプロデュースしていったわけですね。もちろんその私自身が英語をね、ネイティブダミーに喋れるというわけじゃないんだけど、ないんですが、ネイティブダミーに喋ることができるプロをね、集めて、そして、そこで、まあ、シナリオをね、お願いして、そういう協力者にお願いしながら、こう、教材などをこう仕上げていくというプロセスをやったわけですよね。で、その時に、いろんな発見がありました。英語というだけのね、テーマを最初は、設定してたんですが、そのうちに、あ、英語教育だなとか、脳の仕組みってどうなってるんだろうかとかね、英語を学ぶときの脳の仕組み、そして言語習得の最新の脳科学の理論って何なんだろうとか、そして、言語っていうのは、そもそも何なんだろうみたいなのをね、どんどん深めていったときに、新たにね、あ、そうかと、これは、英語の習得っていうのは、実は目標達成とか、そういう夢を実現するということにものすごい共通してんだなという、そういう共通項も見つけることができたんですね。そういう副産物もたくさん出てきました。つまり、今まで自分がやったことがないという、新しいチャレンジだな、自分にとってはすごいチャレンジだなと思うものを設定するということは、自分の中に新しい経験とか知識、そして、新しいアイデアですね、そういうものを、得るきっかけになるわけですね。で、そういう意味では、これまで、挑戦してこなかった、でも挑戦してみたいなと思うものを、その1年の最初の、ね、段階で、設定するというのは大事です。数値目標にならないものでもいいということなんですよ。どちらかというと、まあ、数値目標の上位の概念と言ってもいいです。上位の概念。英語教材のセットをね、5万円のセットを作るとかいう数値目標を立てたとしても、その上位の概念は英語じゃないですか。わかります?上位の概念は英語ですよね。ですから、英語という上位の概念のテーマを設定してても、そのいくつもの目標設定というのはできるわけですね。で、そういうね、一見、こんな曖昧な設定の方法でいいのかなと思うものでも、非常に効果的であるということは、私自身もずっと実証してますし、ことあるごとにテーマを設定することがいいよというふうには、セミナーやね、それから、コーチングなどでも指導してるんですが、その都度いい結果をね、出してもらってますから、このテーマを設定するというのはすごくいいです。つまり目標を、期限を決めた数値目標というのがまだ設定できない段階でも、テーマを設定するだけでもね、全然、結果が変わってくるということなんですよ。ですから、まあ、新しい年に向かって、新しいね、年度に向かって、という時には、テーマを設定してみてください。自分が今まで、挑戦したいと思ったけども挑戦してしきれなかったものが一番ベストですね。それから興味のあるもの、そういうものを設定してみるということです。そして、設定したときには、これは自分にできるんだと、いうふうに確信をまず持ってください。根拠なくていいんです。根拠は後からついていきますから、これはできるなというふうに確信を持ってください。これはまあ、私のセミナー、前回も行ったセミナーでも言った、これはシーディングという方法なんですが、確信を持つ云々以前にね、根拠というね、根拠云々の前に、もう勝手にも確信を持つというやり方です。これも X メソッドに全部つながってくる手法の一つなんですが、確信をもう持ったと、もうできると、それは確実に自分の中にあるものだというふうに確信を持ってやるんですね。そうすると、その、なんで確信を持ってるのかという根拠は後からついてきます。これがすべてね、共通している原理なんですよ。根拠がなければ前に進めないとかね、自信を持たなきゃ前に進めないっていうのは大嘘ですからね。そんなわけないんです。 これはまあ私の本もよく読んでいただければわかると思います。自己創造の原則というところに書いてありますからね、そこをよく読んでください。自分が確信を持たないから行動できないというわけじゃないんですよ。行動できない人は。それから、根拠がないから自信を持てないとか、そんなことでもないんです。人間はね、そんな理論的なできてないんですよ。非常にシンプルな、構造で成り立ってまして、自信がなくてもね、自信があるというふうに決めちゃうとね、その自信がなぜあるのかっていう根拠は、理由は後からついてくるんです。これがね、自己創造の原則というものであり、これも心理学的にも脳科学的にももうすでにこれ証明されてきている、現実なんですね。ですから、テーマを設定した、大きなテーマを設定してもいいです。大きなテーマを設定したとしても、それは自分にはできるというふうに決めちゃってください。そうすると、後から理由はついてくるし、後からきっちり行動もついてくるようになります。で、行動を、これ自信がないなと思っても行動してください。行動すればいいんです。行動すれば、後で自信がついてきますという流れになってきますからね。で、私の場合もね、例えば、英語をというテーマを設定して、英語教材作ってくんないかと言われた時に、いやー、一回も経験作ったことがないから、って言ったら終わりになったんですよ。でも、なんかね、私の自分の中では、英語というのはテーマを設定したし、これはできるんだというふうに確信をもう持とうと決めたので、そういう話があった時には、できますよと、やりましょうというふうに受けたわけですよね。それから日本一の人、もしくは企業をきっちり研究しようとした時に、もう決めてますから、それは自分にできるというふうに決めちゃってるので、2014年は特徴的というか、すごく印象に残ったのは、食べログというね、日本一のグルメサイトですが、そこを立ち上げた村上さんという方に、直接取材しましたけども、その方に会うのも当然自分に会うはずだという前提でね、もちろんアポイント取ってますし、で、お聞きするときにも、きっちりね、なんでこの事業をやったんだという鋭いツッコミをやってきたわけですよね。それはね、自分がそれはできるんだということを決めたからなんですよね。大きなテーマでしたけども、決めたので、だから誰でも会うと。この収録している日は、年末なんですが、2014年の年末ですが、2015年の1月にはね、早々には、今や日本一のね、焼酎のメーカーになりました、霧島酒造というところに行きまして、黒霧というね、黒霧島でも有名になりまして、特に東京などではね、黒霧島知らない人はいないんですが、関東では。でその黒霧島を作っている霧島酒造ですね。そこの経営者の方にお会いします。で、なぜ日本一になれたのかということをね、ズバリ聞いていきます。そこに何があったかということもね。やはり日本一になった秘密っていうのを知りたい。もうそれはテーマとしても決めちゃってますから、きっちり研究すると。日本一になったのは、何が要因だったのか、どんな考え方をしたのか、どういう行動をしたのか、そこをね、しっかり聞こうと思ってますし。ですから、テーマを決めて、それはできるんだと確信を、もう持つんだと決めちゃうだけで、行動をね、バリバリやりますし、経験がなかったことも、後でね、経験として、知恵として、ノウハウとして後からついてくると、身につけるという順番をずっと繰り返しています。これがね、正しい方法なんですよ。経験をやっぱり積んでいかないとできないとかね、学ばなきゃ、もっと知識がなければできないとか、そんなこと言ってたらね、一生や何もやれないですよ。ですので、2015年もテーマを決めると。ね、何か大きなテーマでもいいです。自分が今まで、挑戦できなかったこと、ね、自分をちょっとね、背伸びしたようなテーマでもいいです。何かテーマを決めてみてください。そしてそれは自分はやれるんだと、もう決めちゃってください。経験があるなしに関わらずです。それが秘訣です。 そして、日々何かやってるとき、行動してるとき、何かまあね、日々暮らしてるときに、ふとき、ひらめいたら、あ、これかなとひらめいたら、即行動してください。即です。即行動してください。準備が整わなくても、即行動です。後から準備すればいいんですよ。即行動すればいいです。そして経験を積むことによって、1年も経てばね、もう貴重な経験を積み重ねたことになりますし、まあ、1年の時間の経過というのがものすごく長く感じます。充実した1年になります。そして貴重なね、自分の人生の中の岐路となるようなね、出来事をたくさん経験するはずなんです。そうすると、1年振り返ってみたときにね、テーマを設定してなかった自分と、設定してた今の自分、設定しなかったどうなってただろうと、想像してほしいんですよ。またあっという間に時間が過ぎて、あっという間に1年が過ぎて、今年何やってたんだろうというようなね、思いをするのか、もしくは、うわ、こんなね、新しい挑戦して、全くね、1年前の自分とは違う自分になれちゃったよ、みたいな風に、確信を持てるのか、そこの分かれ目というのが、テーマを設定するかどうかなんです。ぜひ、設定して、そして確信を持つと、できると、確信を持つと決めちゃってください。そして、ひらめいたな。何かやってて、ひらめいたら、即行動してみてください。たったこれだけでね、人生大きく変わります。ぜひ、トライしてみてください。